様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、不可思議光景になりましたイエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、この朝も聖霊様が導いてくださいました神の言葉を語ります。今日のタイトルはここに出ておりますように、教会は街道の外にもありますというタイトルでお話しいたします。どういうことでしょうか、ね、説明いたしますが、はい、一箇所聖書を開きましょう。エペソ人への手紙ですね、はい、一章の23節、今日は聖書朗読、28節、聖書朗読、住美穂姉妹にしていただきます。23ですね。では一章23節、美穂姉妹読んでください。
教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
はい、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす力の満ちておられるところですと。満たす方のと。まあ、これはイエス様のことです。ですね。イエス様が満ち満ちて、イエス様の力と栄光が満ち満ちているところが教会ですと。とこう書いてあります。今日はエペソ人への手紙は、使徒パウロが教会についてですね、エペソにいる弟子たちに書き送った書簡、手紙です、ね、今日は皆さんと教会について考えてみましょう、ね、そもそも教会とは何でしょうか、教会って何ですかということですね。まあ、実は私は牧師しておりますが、この教会とは何だろうかっていうのがずっと私の中のですね、牧師としてのテーマですね、イエス様が本当に求め願っておられる教会ってどんなものだろうか、これが私の牧師としてのですね、大きなテーマです。過去私が作りましたパワーポイントからですね、それを見ていきたいと思います。教会とは、右の絵のところにはイエス様を中心にですね、12人の弟子たちが集まっています、ね、この姿なんですけれども、教会とは何でしょうか、はい、1611年です。イギリスの王様、ジェームズ1世が禁帝訳、王が命じた翻訳という意味です。聖書を刊行しました。で、この聖書はキング・ジェームズ版とあって、今でもですね、非常に権威のある聖書です。キング・ジェームス、ね、ジェームス一世が、ね、訳させたわけです。しかしそこでですね、エクレシア、これが教会のギリシャ語です。ギリシャ語は教会でエクレシアと言うんですけども、チャーチと訳してしまいましたですね、チャーチと訳しました。実はチャーチというのはですね、ギリシャ語では別の言葉なんです。クリアコンと言います、ね、チャーチはギリシャ語のクリアコンという意味ですけども、王様の所有とか建物という意味なんです。チャーチという意味のギリシャ語の言語はですね、エクレシアではないんです。決してですね、エクレシアという言葉はですね、召し出されたものという意味ですけども、召し出されたものの集まりという意味ですが、その意味ではありません、チャーチは。ですからこのことによってですね、教会が街道であるという価値観を植え付けてしまいました。だからもう教会というと建物、教会に行く、教会に集まるですね、もう街道という価値観を植え付けてしまいました。これは本当に私はですね、振り返ってみれば大きなミスですね、間違いだったと思いますね、実は教会は街道ではないわけですから、はい、ギリシャ語のエクレシア、これが教会です、ね、これはエクという言葉とクレシアという言葉が合わせられた合成語です。 で、エクというのはなんなんからという意味です。エクという言葉はね、なんなんから。クレシアというのはですね、彼を呼ぶという言葉です。から出た言葉の派生語です。クレシアというのは呼ぶという意味です。ですからエクレシアというのはですね、呼び召し出されたものの集まりという意味です。教会の本来の意味、エクレシアは呼びですね、召し出されたものの集まりというのが教会の本当の意味です。皆さんこれよく理解してくださいですね。建物ではないんです、集まりなんですはい、エクレシアという言葉が新約聖書の中でですね、いかなる建物の意味で使われていることは全くありません。エクレシアという言葉は教会にたくさん出て、聖書にたくさん出てくるわけですが、建物の意味で使われることはありません。また聖書でですね、教会に行くというですね、記述はありません。私たちは教会に行くって言いますけど、聖書にはそういう言葉は全くありません。だって場所とかですね、建物ではないわけですからですね、そういう表現はありません。あえて言えば教会堂に行く、会堂に行くと、そういう表現が正しいと思いますよろしいでしょうか。皆さんここでよく理解してください。はい、続けますが、では教会って何ですかって話ですね。教会は建物場所ではありません。また組織やプログラム、礼拝のことでもありませんね。プログラムや組織でもありません、ね、場所ではありません。教会というのは人々のことです。人のことです、ね、人々のこと、集まりを教会と言います。ですからあなたが教会です、ね、あなたが教会です。教会は人のことです教会は神の人々のことであり、あなたが教会です。あなたが神の神殿だと聖書にこう書いてある、ね、第一コリント6章のところに、私たちが神の神殿です。すなわちあなたのいるところが教会のあるところです。あなたがいるところが教会のあるところです。あなたが家にいれば家が教会です。あなたが職場にいるときですね、職場が教会です。まあ、ここにイエス様のですね、中心に集まっている、この弟子たちが集まっているわけですが、まあ、これが皆さんたちとしましょう。ですね。で、ここには全くですね、建物の絵がないんです。ですね。この集まりがですね、もちろん教会堂かもしれませんし、皆さんのお家かもしれませんし、職場かもしれませんしですね、レストランやそういうところかもしれませんし、何もない青寺天井の公園かもしれませんですね。だって外側は全く変えてないんです。要するに場所ではないからです、教会はですね、はい、集まりを教会と言います。もうこれだけ頭に叩き込んどってください。集まりが教会ですということです。あ、一緒に言いましょう。はい、集まりが教会です。はい、集まりが教会です。集まりが教会です。はい、マタイ18章の20節でイエス様はこう言っておられます。2人でも3人でも、はい、じゃ一緒に聖書開きましょうか。あ、パワーポイント出ますけれども、2人でも3人でも私の名において、ね、集まるところには私もその中にいるからです。聖書を開いていますかでは聖書を開いている人、この箇所をですね、一緒にお読みいたします。はい、2人でも3人でも私の名において集まるところには 私もその中にいるからです。つまりイエス様を中心として2人3人集まったらそこが教会ですと言っているわけです。イエス様を中心として2人3人集まったらそこが教会ですと言っているわけです。だからどこでも教会になりうるわけです、ね、皆さんの家庭でもそうです。職場でもそうです。イエス様中心に集まればそこは教会です。ですからですね、 Be a church、 教会でありなさいということです。皆さんが教会ですから、ね、教会でありなさい。ではですね、教会エクレシアですね、呼び召し出された者の集まり、つまり皆さんのことですが、何をしますか。集まって何をするんですかですね。3つのことを申し上げます。神様を礼拝いたします。ね、まあ、祈りとか賛美も含まれるわけですけれどもですね、神様を礼拝をいたします。また御言葉を学んだりもするわけですね。はい、2つ目、福音を述べ伝えます。イエス様の愛をですね、そこで伝えるわけですね。教会のするべきことは2つ目。はい、3つ目ですね、弟子を作り育てます。教会はイエス様の弟子を作り育てるところです、ね、だから皆さんはイエス様の弟子にならなければなりません。出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいですね。この教会の宣教理念はそこにあります。しかしこれらは全て関係に基づいています。7つの本質の第一は関係ですけどもですね、これは全部関係というところにですね基づいています。すなわちですね、神を礼拝するというのは神との関係なんです。神を礼拝するというのは神との関係です。まあ、先日ですね、西川兄弟のお友達がここに来た時に私は言いましたですね、キリスト教は宗教ではありません、関係ですと私は言ったんです。キリスト教は宗教ではありません、関係です、ね、まず神様との関係です。はい、福音を述べ伝えていきます。この世の人々との関係です。ですから皆様はこのような人々と関係を作らなければなりません。関係を持たなければなりません。引きこもっていてはいけないのです。出ていかなければいけないのです。教会はこのような人との関係を作るところですから。はい、3番目はですね、弟子作りっていうのは神の家族、兄弟姉妹ですね、神の家族との関係ですね。神を礼拝するのは神様との関係ですね。福音を述べ伝えるのはこの世の人々との関係、弟子を作り育てるっていうのは神の家族との関係、メンタリングとかいう方法で神の弟子を作っているわけです。7つの本質の第一は関係なんです。教会の本質の第一は関係なのですですね。で、関係のないところにでね、関係のあるところにしか愛は育たないからです。はい、イエス様の最も大切な戒めはですね、皆さんがよく知っている通り2つです。マルコの12章の30から31です。パワーポイントに出ています。皆さんと一緒にですね、パワーポイントを読みいたしましょう。はい、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが最も大切な戒めです。皆さんがですね、神を愛し人を愛しているなら、皆さんは聖書に書いてあることを全部ですね行っています。で、聖書これ2つしか書いてないわけですからですね、これが最も大切な戒めです。はい、よってですね、神様を礼拝するということは神を愛することなんです。神を愛しなさい、神を愛する最もですね 大切な行為は神を礼拝することです。はい、福音を述べ伝えるというのはこの世の人々を愛することです。皆さんがこの世の人々を愛しているならですね、世の人をですね、関係を作って愛しているなら、あなたは福音を述べ伝えているのと同じです。ね、世の人を愛することが福音を述べ伝えることなのです。はい。弟子を作り育てるっていうのは神の家族を愛することです、ね、神様の家族を愛して私たちは弟子として変えられ成長していくのだということです。よろしいですね。言ってもいいですか。次に、はい、故に教会というのは人々のことですからですね、街道、建物や街道や組織やプログラムによる教会づくりからですね、人中心の教会づくりが必要です。そこにいる人が最も大切にされなければいけないということです。人を作る人中心のですね、教会づくりが必要ですね。そのための街道であり、そのための組織やプログラムであるわけです。あくまでも人が中心です。あなたが中心です。もちろんイエス様が中心ですけど、人づくりの、人中心の教会づくりがですね、必要です。はい。まあそこまでが私が以前作ったパワーポイントからですが、今日皆さんは神を礼拝するためにここに集まりました。ね。でもう分かるようにですね、この集まりが教会です、ね、集まりが教会です建物にありませんということはもうよく分かってください。集まりが教会です。はい、建物、プログラム、集会、組織が教会ではありませんですね。はい、まあそれは話した通り、あなたがイエス様を中心として2人3人集まるところ、そこが教会です。話した通りですから、場所プログラムは関係ありませんから、どこでも教会ができます。どこでも教会ができます。職場でもできるし、ね、青空天井の下でも教会はできます。よろしいですか。今日の説教のタイトルは、ですから教会は街道の外にもあります。街道というのはこの教会道のことです。どこでも教会ができますから、教会はこの街道の外にもあります。そうですね、はい、どこにもあります。はい、先ほどですね、兄弟が証しされましたけど、同じような証しをいたします。まあ、あえて王兄弟としますですね。彼はゴルフ場のメンテナンスの仕事をしています。夏は37、8度、冬は5度6度ですね。寒い、もう体力的な負担が大きいね。それでメンタリングの時、私は彼に言いました。いつ何歳まで続けられますかと尋ねたんです。そろそろ限界ですと彼は言います。それで私は提案をいたしました。イエス様中心のですね、会社を始めませんか。イエス様が中心の会社を始めませんか。祈ってくださいと。で、昨年のこれ10月のことです1ヶ月経ちました。そしてですね、5つのことの確認をいたしました。こういうですね、組織共同体を作るんですよと、こういう会社を作りなさいと5つの確認をしました。その5つに関してはもうその 次のスライドに出てきます。で、そこから彼はまた1ヶ月祈りました。そして言いました決心しました、やりますと祈って、そして今勤め、そこまで勤め、それまで勤めていた会社に辞表を出しました。2月末に退社で、この3月ですね、まあ、入ったばかりですね、 イエス様を中心の会社を彼は作りスタートいたしました。この5つの確認が次のことです。ちょっと文字があのですね、小さいかもしれませんですね。新事業開始にあたってとこう書いてあります。実は私これ2人の兄弟にですね提案したんですですね。箴言にこういう言葉があります。実章22節です。主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えないという御言葉があるんです。神様の祝福は私たちの頑張りと関係ありませんって書いてあるんですよ。一方的に神様をお与えくださるのであって、私たちの頑張り労苦はそれに加えない、頑張りとは関係ありませんと。だから神様の祝福を受けなさいということです。でその中で5つの確認です。1番目、社長はイエス様です。社長はイエス様です。ですからもう全ての決定をですね、イエス様どうしたらいいでしょうか、御心に従うということです、ね、はい。2つ目、毎日祈ってスタートします。仕事をスタートします。で守りや聖霊様の助けを求めてですね、主がいろんな助け、アイデアを与えたりですね、知恵を与えたり助けてくださいます。毎日祈りからスタートします。3番目、仕事の依頼ですね、いわゆる受注があったら神様に一件一件感謝しましょうと。で依頼主が満足できるような仕事ができるように、でその仕事が次の仕事につながるように祈りましょうと。実はこれは私が以前勤めたボーリズ建築事務所のですね、会社の方針でもあったんです。一つの仕事を丁寧にしなさい、その仕事が次の仕事を生みますからと、言われ続けてきました。ですから営業もしなくて紹介紹介でどんどん仕事が入ってきたのです。お宅はどこに頼みましたかと言われてですね、仕事が入ってきたボリスさんの経験です。4番目、日曜日は仕事を休みます、礼拝を守ります。5番目、収益です。売上から経費を除きます。で自分の収益になるわけですね。でその10分の1はイエス様にお返しをいたしますと、ね、これです。天の窓を開いてあふれる恵みを注ぐかどうかを試してみようと、その御言葉にですね立つわけです。もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。マタイ18章の19節、この確認をしました。はい、皆さん第一列王記の19章を開いてください。じゃあ三保姉妹、19章の19から21まで読んでください。
エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従って行きますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、1くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。
はい、19節です。預言者エリアはエリシャを自分の後継者と定めました。あなたは私の後継者ですと。でその印として、その証明に エリアは外套を脱いでエリシャにかけましたと書いてありますね。あなたが私の後継者、私の後を継いでやりなさい。それでですね、後継者に任じられたエリシャはどうしたでしょうか。後継者に任じられたエリシャはどうしたか、20節。まず父と母に別れの挨拶をしに来ました。まあ、これからはですね、以前のように会うことはできないかもしれない。そしてですね、21節、農夫だったエリシャはこの牛を殺したと書いてある。で、農機具を壊したと書いてあるですね。牛を殺して、自分の仕事の道具であった農機具を壊して、しかもそれを燃やしてですね、牛を調理して家族に食べさせたとか、こう書いてあるわけです。ですね。そしてエリアにですね、後についていき、エリアに仕えました。どういうことでしょうか。キョレシマエ、これですね、タイロを断つということです。もう後ろのものはもう切り捨てる、タイロを断つということです。イエス様に従うとき、この覚悟が必要です。多くの人は何か残しときたいわけですよ。もし神様が助けてくださらなかったらどうしようか、いつも何かを残しておくからね、何も起こらないわけです。ですね。これは取っとこう、万が一のために、だから何も起こらないわけです。ですね。退路を断つ、イエス様は言われました。はい、ルカの9章62節を開いてください。見おしまい、ルカ9章62節を読んでください。
するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
はい、その前にですね、実は59節のところから読みますと、イエス様が別の人に私についてきなさいと言うとですね、その人は父を葬ることを許してくださいと彼に言われました。60節、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を述べ伝えなさい。別の人がこう言うんです。主よ、あなたに従います。ただその前に家の門にいとまごいに帰らせてください。でそこでイエス様が言ったのはですね、誰でも手を好きにつけてから畑を耕そうとすると後ろばっかり振り返ってはならない。後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと。もうイエス様に従う決心をしたらですね、退路を断って前に進みなさいと、イエス様にだけですね、頼って生きていきなさいと、まあ、そうおっしゃったわけです。どうぞ皆さん退路を断ってですね、前に進んでくださいですね。もし神様が助けてくれなかったらとか思わないでですね、助けてくださると信じて前に進んでいきましょう。はい、イエス様に従っていこうとするならばですね、過去にしがみついてはいけない。一切をイエス様に委ねなさいということです。このあとエリシャはどうなったでしょうかですね。まあ、読めば分かりますけど、エリシャはエリアに要求するんです。あなたの霊の2倍をくださいって要求するんですね。そうすると神様はエリアの霊の2倍をエリシャに注がれます。まあ、実は聖書の中でエリアは8回奇跡を行うんです。まあ、読めば分かりますけど、ところがエリシャは16回行うんです、2倍の奇跡を。エリシャはですね、生きている時はそうですけど、死んでからも奇跡を行うんです。エリシャがですね、死んだ時に、エリシャが死んだ時に穴に葬られます、穴に投げ込まれます。それとエリシャの死んだその体にですね、別の死体が投げ込まれるんです。そうしたら死んだ人が生き返ったとこう書いてあるわけ。エリシャに触れると彼は生き返ったと、まあ、聖書の後に書いてありますけどね、生き返った。死んでからも彼はその技をするようになるんです。はい、 王兄弟は言いましたですね。私がしようとしていることは教会の働きですねと、彼はそう言います。その通りですということです。教会は街道の外にもあるわけですですね。私がしようとしていることは教会の働きですね。その通りです。イエス様の弟子の姿、第一ヨハネ8章31節、もしあなた方が私の言葉にとどまる、実践するなら、あなた方は本当に私、イエス様の弟子です。もう一つおっしゃいました。第ヨハネの13章35節、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。で、これが弟子の姿です。イエス様の御心に従うですね。イエス様の御言葉にとどまる、そして互いに愛し合う、これがイエス様の弟子の姿です。クライストチャーチ久留米のビジョンの2番目はですね、毎週週報に書いてあります。今日も書いていますですね。はい、クライストチャーチの教会のビジョンのですね、週報に書いております、表の方ですが、2だけですね、一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょうということです。その通りですね。あなたが教会です。出て行きましょう、関係交わりを作りましょう、そこは教会ですということ。あなたがこの街道を出てイエス様の弟子として御心を行い、互いに愛し合う共同体、集まりを作るなら、そこは教会なんです、ね、そこは教会です。先週の礼拝後のミーティングで私は言いました。一度に一つのイベントしかできない教会は成長しないと言いました。みんな同じことばっかりですね、一斉にする教会は成長しないと、まあ、そういう言い方をしました。どういうことでしょうか。2月23日の説教で語りましたですね。それは教会はチームで働きます。つまりあなたが言い出しっぺになって2、3人のチームを作ります。これしましょうよとですね、そしてその2、3人で企画をします。イエス様の名によって2人3人集まればそこ教会ですから、そしていろんな準備をします。バーベキューをしましょう、いつしましょうですね。でそこに人を誘います。家族を誘います、友達を誘いましょう、ね、この世の人々を誘いましょうでイベントを行います。ここもそこも教会です。それも教会です。7つの本質の5番目は伝道と増殖とあります。そのようにして教会というのは広がりですね、増殖して広が増えていくわけです。このようにして教会のネットワークは広がります。ですからもうたくさんの教会ができることを心から私は願っています。あなたが作っていくのです。もちろんイエス様が中心ですけど、あなたがですね、うん、中心となって企画しですね、そこを教会としていくということです。ですから王兄弟がやろうとしているところも教会です。よろしいでしょうか。教会は街道の外にもあるの、教会は街道の外にもあるのです。どうぞ皆さん出て行ってですね、教会をたくさん作ってください。ではお祈りいたします。